こんにちは、ボードゲーム大学です。毎回、真面目に、ボードゲームについて考え話すというボードゲーム大学、今日もですね、前回に引き続きクリツィアについての、講義を進めていきたいと思います。講師教授
どちら
この人、毛川さんです。
こんばんは。
どうもどうも。
あ、こんにちはかもしれませんね。
うん、まあまあ
まあどちらでも、はい、こんばんは。
どうもです。
どうもです。
で、前回は、クニツィアのセリゲームじゃなかった陣取りか、陣取り三部作について、話しましたと。
はい。
で、その前は、まあ、セリゲーム三部作について話しましたと。 で、今回はですね、カードゲーム、
はい、
カードゲームにスポットライト当てて話していこうというふうに思ってます。
はい。
そしてこれをもって一旦クニツィアのこのなんていうんですか、シリーズ
は、
はい、一旦、まあ、第一部完といいますか。
そうですね、
はい、終了ということで、次回からはちょっとまた変えて、お届けしようというふうに思います。
そう、
はい、
ということで ゲストもまた別の方になるとそういう感じなんですか。
そうです。あの、もともとは毎回あのなんていうんですか、ゲストは、
はい、
いろんな人を招いていろいろ喋るというのがそもそものあれなので。
そうですね、
はい、
皆さんもちょっと飽きてきたと思うんで、
はい、むしろここまでが特殊だったというふうに思っていただけ
ると。あ、なるほど。
こんだけ長いね。
こんだけ長いのは、
まあクニツィアだからね、まあ、しょうがないですよ。しょうがないっていう方はよくないか。
そうか。
なんていうんですか、はい、それだけ話すこともあるでしょう。
そうですね、
ということです、まあ、まだまだ話し足りないと思いますが。
そうですね、
まあ、一旦カードゲームで
一旦ここで切って。
そうですね、
いいと思います。
はい、はい、じゃあ早速いきますね。
はい、
はい、で、カードゲームなんですが、
はい、
まあ、前回も前々回も、まあ、話の節々にですね、クニツィアは、カードゲームがなんていうんですか、一番得意というかカードゲームのデザイナーなんじゃないかという話を何回か入れてると思うんですけれども、
はいはい、
まあ、全体的にね、クニツィアの作ってるカードゲームについて全体的に思うところがあればぜひお聞きしたいですね。
あ、はい、分かりました。そうですね、やはり、うん、クニツィアは最初のねデビュー作もカードゲームだったってこともあるし、
うん、はい、
なんかカードゲームがすごくうまいっていうかね、
うん、
いわゆるこう小さめのやつですよね、30分ぐらいのカードゲームとか45分ぐらいの、うんうん、ああいうのを作るのがすごいうまいなって印象を持ってる人は結構多いと思うんですけれど、一般的に。で、ダイスゲームもそれなりに出してるんですが、どちらかって言えばなんかカードゲームが思考的にね、カードゲームの人なんじゃないかなって、もともとそういう気はしますね。で、ボードゲームでも結構カードをかなりこう重要な要素にしてるボードゲームが多い気がしません？
いや、そうですよ、
ね、
う
ん、なので
タージマハールとか、
そうですね、タージマハールとかもそうだし、なので、うん、まあ、アメンラーもそうですよね。
そうですね。
なのでなんか根本的にはカードゲームの人なんじゃないかっていうのが、うん、まあ、僕の個人的な意見です。
はい。
彼のカードゲームの特徴としては、うん、まあ、テキストがあまりない、まあ、これ反論あるかもしれませんが、ね、
いやいや、
まあ、でも一般的にはそうですよね。あの例外としてちょろちょろとブルームーンとかそういうのがありますが
ブルームーンとか、
なんだっけ、バトルラインの特殊カードとか、
そうですね、殺さられ
る、そうそう、あのシリーズとかですね、うん、あの辺はちょっとカードにねテキストがあるんですが、まあ、僕もそれをクニツィアらしいような感じの部分のテキストの付け方のような気もしますけれど、これ言うと長くなるんで、まあ、一応一般的にはあんまりテキストがないと、
はい、
で構成がすごくよく練られてるカード構成ですね、
うん、
でカード構成云々とかって結構僕は言っちゃう方なんですけれど、うん、クニツィアのカードゲームは本当にすごく感心させられてる部分がいっぱいありますね。なんか構成に必然性があるとかそういう気がしますん で
今日はまさにその構成、
はいはいはいはい、
構成の独特さというか、
はい、
構成の妙というか、
うん、
そういうところが焦点になりますね、今日の話は、ね、
そうですね、
はい、
なのでいくつかのカードゲームについて焦点を当てるというよりは、もうちょっと横断的に、その構成の面白さみたいなのを語るので、カードっていうのがこう媒体になってるというかね、そういう感じでちょっと趣向が今までと変わってる感じかな、うん、
はい、分かりました。
ただアカデミックな感じはしませんかたまにしませんね、
まあ、いや、します
そうですか、
はい、
はい、難しいです、
はい、
なので、まあ、初めての試みなのでこういうこと話すのは、うん、まあ、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます、
はい、
で、早速ですね、はい、まあ、ちょっと時系列になっちゃいますけれども、はいはい、一番最初の処女作、
はいはい、
処女作というと、2つ、
そうですね、
2つ、1990年に2つのゲームが出てます。これが国津屋の処女作とされていますと。
そうです、
はい、それが、
ディギング
ディギング、
ヘキサゲームスから出たディギングと、
懐かしのヘキサ
懐かしの
今は亡きヘキサ、
サラーとかになっておりましたね一時ね。あとハンセン・グークから出たゴールドラッシュ、
はい、ゴールドラッシュですね。
そうですね、それが1990年に出た2つのゲームです。
これは前後関係はわからない、
ディギングの方が一般的には先とされていることが多いみたいですね。ドイツの方のオークションとか見られてすると、ディギングには必ず国津屋の最初のゲームとかデビュー作っていう歌い文句が書いてあるんですが、ゴールダッシュまで書いてないんで、おそらくディギングが先なんじゃないか、ほんのちょっとだけっていう気がします。
はい、わかりました、はい、じゃあこのディギングとゴールドラッシュそれぞれ、
はい、
何が、まあ、特徴というか、
あ、はいはいはい、面白い。そうですね、はい、まず、まあ、デビュー作がカードゲームだったっていうのがさっき言った通りなんですし、あと国津屋外論の時もこの、ね、ディギングとゴールドラッシュの話はちょっとしたと思いますが、確か、まあ、今回はちょっと突っ込んでいきますけれど、共通点があるんですよね、この2つのゲームには。一つはテーマですね。
え？
アメリカ西部なんですよ、両方とも。
なるほど。
なるほど。で、彼は何気にアメリカ西部のテーマが好きなんじゃないかって僕は思ってるんですよ。最初がそれでしょ。で、その後も結構それなりにアメリカ西部テーマっぽいのところどころ出してますよね。
何ですか？
ロスバンディットとか。
ああ、はい。
なんだっけ、未開の西部のカードゲームとか、ポーカーのバリアント集、
あ、はい、本ですね、
ブレイジングエイジズとか、はい、なんかそういう感じで、ああいうテーマは実は根本的に好きなんじゃないかなっていうのがありますね、うんうんうん、でもう一つの特徴はですね、この両方ともゲーム、これ 2種類の異色のカードを混ぜて一つのデッキにしちゃってるっていうゲームなんですよ。で、ディギングの場合はいわゆる金銀銅の3つの単行の的なカードね、単行を開くなり、ゴールドなりシルバーなりカードと閉じるカードっていうのがあるのと、それとは別にバンディットカードっていうのが12枚数字があって、そっちが出ると突然なんか一巡のトリックテイクのような戦いが始まるというね、こう2種類の異色のカードが入ってる。で、ゴールドラッシュもこうジョブカード、仕事カードですよね、いわゆるなんかゴールドなんだっけ、リガーとかショーフとかいろいろそういうのと、金貨、
ね、
人カード と、金貨カードとがごちゃごちゃになってるっていう。今だとあんまりこう異色のカードを同じデッキにしちゃうっていうデザインはそんなないですよね。
まあ、あれですね、基本ってよく見るのは完全に分けてますよね、うん、今のゴールドラッシュの場合だと人のカードのデッキと金貨のデッキは完全に分けて、用意されている。
そうそうそうそう。
で、あと一方で、はい、なんていうんですか、アメリカ寄りのゲームってTCG 寄りのゲームは割と一つのデッキにまとまっているケースもまあなくはないじゃないですか。
なるほどね、はい、はいはいはい、
まあ、ただ国津屋らしくないですよね、なんかね、そんなことないですか、
その混ぜちゃってるっていうの
は。そうそうそうそう、
いや僕はシンプルだし、
あ、そうね、らし
いという気はしますけどね、うん、分けるのめんどくさいじゃない、こう 裏がこう、ね、A デッキ B デッキみたいになって、
ちょっと話、 A デッキ B デッキはめん
ど
くさい、
俺話ちょっとそれちゃいますけれど、
はい、だいぶそれます、
ね、ABCD とかいうデッキにして、そのいわゆるフェーズ別デッキみたいになるじゃない、ゲームの最初 A 使って中盤に B 使って終盤に C 使うみたいな、あれがマスクじゃないんですよ。
なるほど、
うん、あれがなんかこう人工的な気がしちゃってちょっと好きじゃないなっていうのがあって、国津はそれほとんどないですね。
ほとんどね、
ほとんどね、一つ唯一例外がありますパラッツォですね、あれだけ例外です、
ね、たまに出てきますねパラッツォの話が、
ね、問題作ですね、
よっぽどあれだ
いやでもそれ以外はそのいわゆるフェーズ別デッキっていうんですかね、うん、まあ勝手に名前つけちゃってますが、そのシステムを使ってるゲームは他ないですね、うんうん、という感じで、まあ、話戻しますと、はい、まあ、ディギングもゴールドラッシュもちょっとまあ意欲的というかね、面白いですよね、そういう構造の変なデッキを使うという。でディギングについては、まあ、パートナーシップがデビュー作なんですよね、ディギングはパートナーシップゲームなんで、でこのパートナーシップの系譜というかは最近でもあって、こうロフトシティのパートナーシップとか頭脳絶好調のパートナーシップとかありますよね、それなりに。
まあそれはバリアントですね、
バリアント、うん、一応オフィシャルでルールで入ってますよ、う
ん、え、入ってるんですか。
入ってますよ、両方とも、書かれてます。なので結構そういうパートナーシップ好きなんじゃないですかね、うん、で僕はパートナーシップゲームが好きなので、その辺は嬉しいことですよね。ただ まあ、バリアントですよね。ディギングだけかもしれません。パートナーシップ専門ゲームみたいな。
本当ですか、
うん、そういう気もしないでもない。今ちょっと思いましたけど、
はい、
ディギングはなんかそのゴールドシルバーとかに、2っていうカードが1つなんですよ、うん、あとは全部1 で、うん、で2っていうカードを最初に出すと全部2倍になるっていうのが後のロストシティにつながってるなとか、うんうん、そう昔なので今の最近のねデザインの元を見るような感じがしますよね、その辺あたり、うん、で2回ぐらいまあリメイクされてますけど、一番元のヘキサーゲームのルールが多分ベストだと思いますね。いろいろ試しましたが、でまあちゃんと言うと持ってる人のためにデスペラードが今出回ってますよね、リメイク
ね。そうですね。
で鉱山のない、あじゃない宝石のない鉱山は攻撃できないっていうのと、攻撃中のやつの兵団は最後の宝石を捨てるっていうそのルールが最元のルールなんで、あの面白くないと思った人はその元のルールで遊んでみるといいと思います。
はい、
はい、まあそれぐらいですね、うん、でゴールラッシュの方はですね、これはリメイクがゴールドディガーって出てますが、
そうですね、
これ全然ゲーム性が違うんですよ。
まあそうですね
でゴールドディガーは手札がありますよね、3枚。
そうですね。
でゴールラッシュがなくてあった方が戦略的になるじゃんと思うんですが、
思いますか。
いやみんなそう思います。
一瞬
思いますよね。
いや思いません。
思いませんか、はい、あー素晴らしいですね、あなたはもうさすが学長普通の人はあった方が面白いじゃんっていう、
ね、
い
それね、トリックテイキングがメイフォローの方が戦略的だとかいうぐらいに
安易、
うんうん、
なるほど、分けましたでまあ、 あの学長の清水さんが言うようにゴールラッシュの方が全然面白いですよね。これは
僕もそうですね、
うんうん、まあ
手札がない方が面白いですね。
面白いけれど残念な
戦略的かどうかは、まあ、実はちょっと考えてなかった
です。考えたんですか。
今最初安易だなんだって言いましたけど、
あんまり考えてなかったです。でも残念なことにリメイクのゴールドディガーの方があのアメリカのねアウト
ボックスのアウトボックス
のおかげで広がっちゃってるのはちょっと残念かなっていう、
ね、そうですかね、うん、それはアメリカだけの話じゃないですか。日本アウトオブザボックスって割と
入ってないか。
いやいや入ってきてはいるんですけど、うん、例えばメビウスもやってないし、うん、とかね、まあ、今名前はたまたさないですけどあんまりあれですよ。
あ
アウト・オブ・ザ・ボックス版は、まあ、でも合ってるか。ハンス版はあれはずいぶん古いですもんね。
そう、あれ90年ですよ。
そうだもんね、うん、だからそれよりはそうかもしれない。
うん、
確かに
という感じで、まあ、その辺がちょっと引っかかるとこぐらいですね。
あとはいえ、はい、ちょっとカード構成は違いますけれども、
はいはい、
ゴールドディガーを持っていても、うん、別にゴールドラッシュルールでもできる、
ね、あできますね、できますね。
だからまあ手札なしでやってみたらよろしいんじゃないですか。
そうですね、ちょっとカードの枚数が減ったりとかしてますがっていう感じで、うん、はい、そんな感じです、
はい、
でまあそれ以後クニティアは話し続けちゃいますと、
はい、
まあ、作ったのがレスパブリカとか海賊とかこの辺もなんか異色のカードを混ぜるのは海賊とかそうですよね。やったことあります、うんう
ん、あります、あります、
うん、あれはなんか誤訳が多くて有名というか
有名ですか
結構誤訳が
知ってますが有名ではないです、ね、
有名ではないですか
海賊ってこれピラートとか
ピラート、そうそう、コルセア、
コルセア、コルセアって言われてますね。
あとルートとかね、
そうです
ね、いろんな名前で出てますよね、未だにね。でこれもまあこの少女作の延長っぽいなって気はしますよね、うん、
91年レスパブリカ、92年が今のピラート海賊ですね。
そうですね、そうですね、
クイーンとアミーゴなんだね。
そうです、そうです、そうです、その辺ですね。
なるほど、すごいじゃないですか。90年がヘキサとハンスで、うん、91年クイーンで92年アミーゴ。
そう、
すごいね
この頃からね、いろんな会社から出してた人なんですねっていう、ね、まあそんな感じですよね。
はい、
でまあちょっと特色的なのがマストノットフォローのルールですよね。
ピラートね、
ピラート、はい、人が出したスーツは出せないよっていう縛り方をするのが、ちょマイルドな縛り方ですよね、うん、普通よりは。まあちょっと面白いなって、まあ僕は結構好きですけどね、ハイドも。
あれ、これも一つの山札にいろいろ入ってるんですか。
その商船っていう、うん、いわゆる金貨を積んでるターゲットになるものと海賊と、うんうん、バラバラにっていうかごちゃごちゃに
ごちゃごちゃ
に入ってて、はい、でドローするかプレイするかどっちかしかできないんですが、です、ね、500だとドローとプレイが両方できるようになってるんで、あれをやっちゃうと全然別のおかしなゲームになっちゃいますねっていう、まあそれぐらいですね、
はい、
はいはい、
なるほどね、
うん、
でじゃあその辺はあれだ、ごちゃごちゃデッキがこの初期は、は
い、そうそうそう
見られますね。
まあ、レスパブリカはごちゃごちゃじゃないけどね。
特典が別にありますもんね、
うん、ただあれもほら文明デッキとなんだっけ、うん、人デッキがあるけどあれは2つのデッキにねしてますよね。
そうですね、うん、あれはさすがに一緒にはでき
なかったな確かにという、まあ、でも初期はそんな感じかなっていう。
はい、ありがとうございます、
はいはい、
じゃあそれで初期の方はいいですか。
そうですね、
はい、そしたらですね、はい、実は3部作っていうのが、はい、 カードゲームにもありまして、はい、あります、2人用カードゲーム3部作とか言われるのかな、ロストシティと、はい、初点取ってんは同じだバトルラインと、はい、タビュララサ、
はいはいはい、
ロストシティと初点取ってん、ね、もしくはバトルラインとタビュララサ、はい、この3つが3部作と言われることもある。あんまり言われない ね、
あんまりね、
さこの前のセリゲームとか、うん、陣取りに比べるとちょっと知名度は低い、
知名度はかなり低くて言ってる人もそんな多くないかもしれないけど、
まあまあでも、
うん、まあ、代表的な作品であるのには間違いないんで、ちょっとその辺から切り込んでいこうかなと思います。
で、まあ今3つ言いましたけど、
はいはい、
タビュララサはちょっとちょっとね、かなりまああれなんですが、
ね、一段落ちる感じですよね正直言うと。ロストシティと書店と店はどっちもすごくいいと思って、
そうですね、
ロストシティ派がの方が好きな人、書店と店の方が好きな人がいると思う、
そうですね、
しね、まああるんですが、まあなので、
タビュララサ聞かねえな、
聞かねえな
まあまあいいや、
まあ、そうですよね、はい、実はタビュララサももっと昔のゲームだしね、本当はね、スピールボックスかなんかから出てた、
あ、おまけの、
おまけだったらしいんですよ最初ね。で、まあ、じゃあロストシティから、
はい、いきましょうかね。これロストシティいつだ、1999
年ですね、はい、そうです、1999です、
チグリスあたりか、
はいはいはい、とそうですね、
はい、
で、元になってると思われるゲームとかが、まずその前年のジャンボグランプリって知ってます？
知らないです。
知らないですか。
F1 のゲームですね。
F1 のカードゲームなんですが、あれはあの捨て札がすると別なんですよ、うん、だその辺とかを引き継いでいるなっていう、ロストシティはね、うん、強く思いますよね、うん、
まあこれでも捨て札が別っていうのは、その前のトランプのなんか、まあクリーチャーを作ってないですけど、
うんうん、
トランプにもよく、まあ、あるパターンですよね。
あるんですか。
え、
あんまり見たことない。
捨て札が別ってありません。
捨て数と別なんですか。スペードはスペードで捨てるみたいなのってあるんですか、うんうん、もう僕は知りません。 KJ さんに今度聞いてみます。
そうですそれがいいです、
はい、また不正事ですいませんいや KJ さんくしゃぶしてます、ね、今のこれ
聞いてないからいいですよ
聞いてないです
次行ってください、
はい、で、まあロストシティはですね、そうですね、なんだろうな、何を言えばいいですかね。ペア戦がまあ一番面白い。
いや、だからさ
そういう話をしちゃいけない
か、2人用、
そうですね、2人用カードだからね、はい、まあ、2人用としての話をしますね、まずね。で、まあ、ロストシティに限らず、あのクリティアのデザインでちょっと思うことがありますが、
はい、
それぞれのね、こうカードゲームにはなんかマジックナンバーみたいなのがあるっていう、
うん、マジックナンバ ー, ンバー、これはあれですね、
はいはい、
冒頭で言った構成の話にまさに引っかかってきますね。
そうですね、
はい、マジックナンバー、
そうですね、
うんうん、
でロストシティの場合マジックナンバーこの8だと思うんですよ。 8? なぜかっていうか、あのスートは5スートですよね。
はい、8じゃないです
8じゃないですよねで何が8かっていうと、手札8枚じゃん。
手札8枚
で8枚出すとボーナスで20点つけますよね、う
ん、はい、
なので隠れているそういうデザイン的な番号は8だという気がしますね、うん、僕はね、うん、っていう具合に、まあ、これからお料理そういうマジックナンバー的な話をしますが、はい、そういう風に数字を合わせてるのは本人を意識してやってるっていうことを聞いているんで、うん、なんかその辺はデザインとしては面白いなっていう気はしますね、うん、
これはあのプレイアビリティですね。
そうですね、
あの覚えておく数字が少なくていい
です、ね、そうすごく少なくてよくなりますね。
覚えとけば、
うん、
あの手札は8枚だし8枚で何かなるっていう風に覚えておけるっていうことですよね。
そうですね、うん、で、なんで8枚でボーナスかっていうのを知ってます？どうしてか
分かんないですね。
8枚だと絶対こうマイナスにはならないで最低0点なんですよ。
ほうほうほうほうほう。
でなぜかというと握手って3枚ありますよね、はいはい、で一番低いのがあのゲーム2なんで、うん、2、3、4、5、6ってやるとちょうど20点じゃん。
なるほど、
2、3、4、5、6で、
うんうんうんうん、
なんで20引くと0点なんですよ、
うん
なんでボーナスがもらえるときは絶対素点はマイナスにならないで最低ゼロですよっていうのがちょっとこう整合性が取れてますよね、
うん、
合理的というか。
なるほど、なるほど。
そういうことに気づくと、おー、クニッツはすごいじゃんっていうふうに思うわけですよ。
なるほどね、うん、1はないですもんね、ロストシティね。
そうなんですよね。
それのからくりが今
明かされる。
まあ知ってる人はまあ知ってるでしょうけど僕は知りません
ね。 1入れちゃって同じルールすると15点にしないといけないんで1、2、3、4、5って、それまあ、20点にしたかったんじゃないですかね、っていう気がしますよね、
うん、1がないというカード構成と、うん、それからマジックナンバーの8というのが、うん、うまくそこで噛んでるわけですね。
そうです、そうですね、
なるほどね。
で、まあ、このゲームは皆さんおそらくご存知のように後にケルトという ね、9年後の2008年ですか、うん、ケルトとしてタリンズとして出たりしてますよね、
うん、
で、そっちで賞を取ったのは本人もちょっと不本意みたいな感じでしたよねこの間なんかパーティーで言ってましたけどっていう感じですね。で、まあ、あとケルトタイルとかケルトカーとかいろいろ派生が出てるんで、うん、はい、まあ、ロフトシティは彼のクリちゃんのデザインでもビッグゲームの一つな気がしますよね。さまざまな派生ゲームを生み出してるしという感じですね。ちなみに清水さんロフトシティは結構好きなんですか？
まあまあ好きですよ。
まあまあ
好き、はい、うん、ロフトシティもケルトも好きですね。
おお、はい、このシリーズで一番好きなのは何ですか？
シリーズ？じゃあロフトシティですよ。
ロフトシティが一番好き、
うん、次にケルト、
ほうほうほう、
あとはノットフォーミーですね。
あとノットフォーミーですか？わかりました。あれはどうですか、ケルトのこうなんだ、拡張ボード。
あ、拡張も僕は買ってもやむじゃやってるんですけど、うん、なんか僕は基本の方が好きかな、
う
ん、手軽でね、うん、
なるほどね。
なんかどうしようもない感じでいいんじゃないかなと、ケルトは。
あ、まあプレイ感もちょっと軽いし、うん、そうですね、確かにその通りです。
まあどっちもいいですよ、拡張も、
うん、まあまあいいです。わかりました、なるほどね、はい、まあ、そんな感じですね、ロストシティについてはね。で、じゃあ次書店特典、
はい、
お話にしていいですかね。
はい、書店特典は、まあ1999年にどこだって言いましたっけ、 ASS でしたっけ。
ASS ですね、
SS、はいはい、今は泣き
今は泣き
そうですかね。で、まあ、すぐバトルラインが、
あ、会社名のおかげでアメリカで売れなかったんじゃないですかね、 ASS。
ああそう ね別の隠語になっちゃう、
別の隠語になっちゃうから、うん、
バトルラインが GMT、うん、
GMT
グレートマニアックチームこと、
あ、なるほど、そういう隠語があったんですね、面白いですね
から、まあ、すぐ出てますよね。
はいはいはい、はい、
で、まあ、違いは、まあ、皆さんご存知の通り、書店特典には特殊カードはなくて、バトルラインには特殊カードが入っていると、
はい、
GMT 風の特殊カードが入っている、
はい、表に入ってます。
アレキサンダー大王がいらっしゃる、
いらっしゃる
あとちょっとカード構成が違いますよね。
そうです、
銃がないですよね。
そうです、もともと書店特典の翌年ですね、出たのね、バトルラインが、うん、書店特典は、ロストシティと同じ99年、バトルラインが2000年なんですが、うん、書店特典の方は、まあ、マジックナンバーは6か9っていうか、まあ、3の倍数的なデザインですよね、すごく、
ね、3の倍数ね。
そうですね、う
ん、3枚置いて、
そう、
決算になると、
なると、
うん、
で6数と9ランク、9ランクですね、
1から9
までね、で54枚ありますよ、
はい、
でフラグが9個あって、うん、それぞれに最高6枚ずつ置くので
3-3 でね、
3-3で自分対手 でちょうど54枚ですよね、必要十分な数が、うん、で手札も6枚だというので、なんかデザイン的にはすごい美しいなって僕は感動したんですよ。これ
369
みたいな、まあ、3はまあ 3-3 ってなるからだと1列に6ですよね、
はい、
でバトルラインになると、あのフォグとかいうカードがあるじゃないですか、
はいはい、
あの
4枚目、ね、
4枚目が必要とか言うんで、多分10を足さざるを得なくなったんですよねなのでランクが1個増えて、はい、1から10になっちゃったん でさらに特殊カードが10枚なんで70枚って増えてますよね。で、あの特殊カードがあるおかげで手札も7枚になっちゃったんで、その数字的な美しさはかなりそがれてますねっていう気はしますよね。で、あれの問題点は、まあ、あのカード特殊カードがかなりばらつきがあるっていう。いや、僕そこまでやり込んでないですよ、正直
ひどい、言わない
言わない方がいいです怒られちゃいますね。
そうですよ、
バトルラインの方がファンは多いんですよね、一般的には。
どうなんですかね、僕は書店特典派ですけどね、
はい、僕も同じく書店特典派なんです
よ。それはそうでしょ
う。そうですか。ただ、一般的にはバトルラインですね、ギークとかの投票とかだとバトルラインの方が、
それはアメリカだからね、
うん、
メインがね。
そうか、そうか、うん、
ドイツではどうかとか、
ちょっと
他のヨーロッパではどうかとか。
いや、もうドイツも書店特典の新しいやつって特殊カードついてるんです
よ。あ、そうなんですか。
そうです。 ASS じゃなくなったでしょ今、はい、プロルードかなんかが出してるやつは、特殊カードがついてるんですよ。書店特典とじゃないや、バトルライトほとんど同じような感じですね。アレキサンダー大砲はいませんが、テーマ的に、
テーマ的にね、まあ、ああいうワイルド
ガイルとか、ね、そうあったりとかなんかあったような気がしますね。まあいつも抜いちゃうんでよくわかんないですけど、なので多分特殊カードするのに人気があるんじゃないかというのが僕の憶測です。
なるほど、まああれですね、すぐバトルラインが出て、うん、GMT で、うん、日本にはそんなに書店特典よりはバトルラインの方が あの日本語版出たじゃないですか。
そうだね、
アレキサンダー大王の。
ああはいはい、
日本ではね、 ありましたね、あれがかなり流通してるので、はい、もしかしたら書店とってはそんなにやってないのかもしれない。もともとバトルラインをやってっていう人が多いかもしれないですね。
そうですね、
僕なんかは実は書店とって持ってないんですよ。
はい、
だからバトルラインの特殊カードを、うん、
とあと銃ですね、
そう抜いてやるか、うん、銃も僕は入れてやってます。
あ、入れちゃうとゲーム性変わります？
はい、変わらないです。
そんなに変わらないですか？
変わらないです。その毛川さんのおっしゃる美しさみたいなのはもしかしたらないかもしれないですけど、うん、その369のね、
いやまだ分かんないと思います。
そんなに変わらないですよ。
あ、でしょうね。
僕は面倒なので、
はいはいはい、はい、僕も昔こうゲームほとんど買わなかった時期はバトルラインしか持ってなかったです。
あ、そうなんです。
でもバトルラインをやったのは最初の2回ぐらいで、この抜いちゃえつって抜いてで書店取ってんっていうルールを発見して、はい、ネットかなんかで、ね、で銃と特殊カード抜いて書店取ってんでやってましたね、ずっと、
うん、そういう人も多いかもしれない。
そうですね、うん、そうですね。書店取ってのルールでさ、すごくこう疑問に思ってることが一つあるんですよ。
何ですか？
確定するじゃん、証明できるじゃない、あの人って、はい、で証明したらその時にすぐこうパッとフラグもらえるんですかね？
それはルールによるんじゃないですか？
よるんですか？
要は手番の最初、手番の後って話でしょ？
そうそうそうそう。それでほら相手が1枚捨てられるか捨てられないかとかあるじゃない、
はい
はい、うん、で未だにどっちが正しいルールなのか。
あ、そうなんですか？
いろんな意見があってよく分かんないですよ。
分かんないですか？
あのカモラリーレイビーに聞いてもよく分かんないし
それ僕でもどっちも やってますね。
あ、そうですか。
どっちもやってますって言ってからその時々で ね、
あ、なるほどね。
基本的に僕は捨てさせない方が好きなので。
あ、僕もそうです、そうです。捨てさせない、はい、あのきつい方が好きですね。あ、なるほど。という感じで、まあ、皆さんもしバトルラインしかやったことない方がいたら初見とってもちょっとやってみてください。
そうです、
宣伝宣伝とまあそんな感じですね、
はい。
でまあ、あと初見とっての関連としてロスバンディットとかあのサイコロもやったことあります？
ないです。
ないですか、
はい。
まあ、まずまず
袋からサイコロ引くんですよね。
そうですね、
最近出たんでね。最近っつっても 3,4 年前か。
うん、そうですね。
で、まあ、イージープレイですね。
イージープレイゲームとかですね、うん。まああとそんな感じですね。
え、ローマ7億か。
ローマ7億もじゃあ一応それは元になった感じのがローマ7億かなという
、そうですよね、
気がしますね。
はい、ローマ7億か。
元になったって言ってもローマ7億は結構違うから。
まあそうですね、うん、まあなんていうんですか、真ん中に得点のなる対象があって、うん、それに対してあの影響を及ぼすためにカードを置いていくっていう風にな意味では
同じですね。そうですね、そうですね、はい、まさにその通りです、うん、ありがとうございます。
いえいえ。
じゃあまあ最後に、最後にというかその3部作の最後にあまり目立たない、はい、タビララサの話をちょろっとだけしますが、
はい、
一応これもまあリメイクはされてますね。シャルルマーニュの騎士っていうんで、はい、プレールームかなんかでしたっけ違いましたっけ？
そうですよ、確か
プレールームでした。
プレールームです
何笑ってんですか？
いや、投げ売りされてるなと思って
投げ売り？
シャルルマーニュの騎士って結構たまに投げ売りされてますよ。
あ、そうなんだ。じゃあ1個欲しいですね。
なんだっけ、初戦とか、イエサとか。
ああ、かわいそうですね。
中古のね、チャル
ドマン。それなりに面白いですよ。うん。やったことありますか？
どうかな。どうかな。
うん。これ、あの、特徴としては、各カード2枚ずつあるんですよね。5色、5ランクなんだけど。
はい。
で、なんか、最後は推理ゲームっぽくなんですよ。もうそのカードがないから置けない。そこがちょっといまいちかなっていう気がするんですが、うん、まあ、でも面白いことはね、タベルラサは実は2人より、3人か4人の方が面白いんですよあのそういうルールが最初から入った最初から入って2から4って一応書いてあるじゃんあれ、
はい、
で4人が3人か4人がすごい面白いですねこれね。だからこれペア戦でやった方がいいと思いますよ、うん、ほぼペア戦専用として使った方が、うん、って感じですね。それぐらいですかね。
マジックナンバーとかないんですか？
シャルルマーニュあえて言えば5じゃないですか、ね、5色5スートだし、
それだけ、
それだけですね。あんまりそういう色を感じないゲームですね。
さすが目立たないだけあり
ますでも食べららさのちょっと関連的なものとしてヴァンパイア、
はい、あ、もうそういう話になっちゃうんですか？まあいいです、はい。
ヴァンパイアやったことあります？
ヴァンパイアあります。
ありますか？ヴァンパイアっていうゲームがあのなんだっけ、あれどこ、
ゴールドシルバーか、
あれはなんかメルドしていきますよね、はい、取ってって、それとタベララスを合わせたのがスパイなんですよ。
スパイってスパイってあれですか、うん、あのどこだっけ、コスモス、
コスモスのちっちゃいので、あんまりあれも目立たないから、この辺全然目立たないゲームですね。
そうですね、
うん、かなとかちょっとこの間思いましたね、うん、まあまあこんな感じです軽くなっちゃ
って言うこともないということ、
あまり言うことも
結局は
そうですね。
なるほど、
はい。でじゃあマジックナンバーというかその数字的な話にちょっと戻りますと、はい、まあ、 誰でもちょっと思うのは、例えばロンド、最近のね。
ロンド？
ロンド。
急にカードゲームじゃなくなりますね。
あれもまあカードみたいなもんじゃない。そうでもない。
そうでもないです、ね。
そうでもないですか。
ロンドは。ロンドはね。
じゃあビッグファイブとかどうですか。
うん、ビッグファイブはまあまあ、うん、まあそうですね。
カードゲームですか。
ですか、
微妙ですか、タイルゲームですか、
まあ、そういうまた線引きの話をするとややこしいので
適当に
スルーします、
スルーします、わかりました。まあ、あの辺はね、5色とかあるんで、なんか手札も5枚だし、うん、まあ、5あたりを意識してるんじゃないかなって
言ってます。まあ、ビッグ5っていうぐらいそうですよね、5を意識してもらえると困ります、
困りますよね、はい、うん、まあ、スモール
ロンドも5か、
ロンドもそうですね、5色あるし手札5枚なんで、うん、そうなんじゃないです
か。まあ、だからやっぱりロンドはビッグ5の系譜ですよ。前ここで僕も言ったように、う
ん、
クワークルビッグファイブロンドじゃないですか。
なるほど、うん、なるほどの、クワークルビッグファイブ、そうですね、まさに、うん、そうですね、とか、まあ、あとはシンとかね、
うんうん、は前回ちょっと登場したシン、
登場したシンなんで、3色ありますし、うん、手札も失礼に3枚ですしみたいな感じで3かなっていう気はするんですが、うんうん、なんかそのマジックナンバー的なものを強く感じるゲームっていうのが
強く感じる
ありまして、
さっきのロストシティもなかなか価値が面白かったんですよ。
なるほど。
あと初点取ってんの369、
うん、ポイズンですね。
ポイズン、
ポイズン、
お
ポイズンの話をちょっとしましょう。
はい、
クローズアップというかって、
はい、
2005年に出た、うん、あの鍋付きのでかい版が出たやつなんですが、うん、ポイズンのマジックナンバーは何だと思いますか。
14です、ね、
書いてありますね、ここに答え。
いや、ここに書かずとも分かります。
はい、でもあれ13っていう名前で出てますよね。
そうです
ね、
アミーゴから、
アミーゴからね、まああれ13枚でまでは OK で、14枚からはダメだよっていうやつなんですが、
シックスニムトみたいなもんですよ。だから
そうか、シックスニムトとスライド5の違いですよね。
そうそうそうそう、
あれも6以上がダメって考えるか、ここまでは OK って考えるか。なるほど。肩もそうか、7枚まで OK か8枚以上がダメかっていうやつ
ですね。それはちょっと今ちょっと
今すいません、頭がちょっと飛びました。
全然いいです。
いやいや、まあまあ、ポイズンに戻りますと、はい、ポイズンはなかなかすごい面白いカード構成をしてまして、すごく好きなゲームの一つなんですが、3つねスートがあって、それぞれ14枚ずつなんですよ、うん、14枚で12457が3枚ずつですが、4は2枚だけという14枚ですね。あと毒が8枚で全部で50枚っていう構成なんですが、まあ、各すると14枚ってこととすごい大事ですよね、あのゲームでは、うん、でなぜかっていうと、人よりも多く取ると、
0
点になるんです。マイナス
じゃなくなる、なくなる、ね、
っていうことがありまして、その14っていうのは結構キーナンバーです。でそれと、バーストしてしまう番号の14っていうのをかけてるわけですよね、うん、であと4も実は14枚あるんですよね、このゲームね。数字の4が
毒と
各数と2枚ずつ合わせるとちょうど14枚なんですよ。14という数字が3回もなぜか現れているという感じで、14がまあマジックナンバーなんじゃないかなという感じがしますね、
うんうん、これあれですね、
はいはい、
構成を今毛川さんに今いただいてる紙があるんですが、
はいはい、
それで今見て思ったんですけど、
はい、
12457なんですね。
そうなんですよ、
36は抜けてますね。
そう、36がない。
なんでですか。
面白いからです。
え36がないんだ。
36ないですよ。36がないのは不思議に思うんですが、やっていくとなんとなく理由が分かるんですよ。だから36がないから
13になりやすいってこと。つまりギリギリになりやす
くなりやすく、そうね、445とかって13ですよね。うん、
はあ、これは数学的なのかもしれないね。
これのアーティクルをどっかで読んだことがあるんですね、どうしてこういう構成にしたのかって、ただいろいろ実験してこうなったみたいなことが書いてあった。
実験の賜物なんだ、うん、数学的処理というよりは、うん、
かもしれないです
ね。
ただほら7って一番高い7ってほらもう2枚出してもバーストしちゃうでしょ。
そうです、
14っていうふうにね、うんうん、とかよくできてるって言えばできてますよね、う
ん、なるほど。
そうなんですよ、これはやるとこの構成の良さがすごく分かるゲームの一つですね。36がないのがなんか当たり前になってくるというか、
う
ん、そういう気がしますね。でリメイクの方はなんか増えちゃったりしてるんですよね。こうベーカーズダズンってやつは
増えてるんですか。
増えてるんですよ。
ベーカーズダズンもあれですね、12プラス1。
そうです、パン屋の1ダースっていう俗語でね、パン屋に行くと1個おまけがもらえるんで、13って意味ですよね。
そうですね、
あとアミゴが出てる13っていう名前でも出てますんで、
は
い、
あれベーカーズダズンってどこが出してるのかな。
あれはプレールーム、プレールーム、
プレールーム今日頻度高いです
ね。何気にね、ポイズンが
なかなか出てこないですよ。
プレールームが語られるポッドキャストないですかね、なかなか。
知らないけど、
ね、でなんでベーカーズダズンが出たか知ってますか。ポイズンと同じ会社でしょ。
え、ポイズンも、
ポイズンもとはプレールームですよ。鍋がついてるバージョンのでかい箱の
横長のやつでしょ。
そうです、横長の。もともと国津屋に似た悪魔みたいなガーッとかやってる、
はいはいはい、
あれプレールームですね。
あ、そうなんだ。
で後にアミーゴから小さい箱で
13でしょ。
いや、ポイズンも出たし、ね、アミーゴからなぜか13も出たし、はい、でなんかだからアミーゴがポイズンと13出してて、それより前にプレールームがポイズン出して、さらにベーカーズダズンも出したみたいな感じですよ。でベーカーズダズンになった理由があるんですよ、
うん、
でアメリカだと子供にその毒っていうのは良くないというアメリカ的な考え、言いそうでしょ、すごいバカじゃねえかとか思いますが、言っちゃいけませんね、こういうこと。
いい
か、なので、でまあ、ベーカーズダズンだとほらドーナツってい う, こう平和なねテーマなので、そっちになった
でもあれのさ4さすごい気色悪いんですよね。
そうそう
カビカビたドーナツ、あれ、ね、
はいはいはいはい。でそのリメイクのベーカーズ&13、13には共通点がありまして、両方とも手札が5枚しかないんですよ。配りきりじゃない、うん、でちょっと戦略性は薄まりますね、
うん、
僕は配りきりの方が好みですねっていうぐらいかなって、うん、で思うんですけど、どっちも13っていう数字を強調してますが、やっぱりマジックナンバーが14ですよ、このゲームは。なのでぜひ14っていう名前で次出してほしい。
14 まあヨーロッパ的には13という文字の方がいいんじゃないですか、
ね、インパクトがでかいですね、確かにね、うん、そう思いますね。
なるほどね、なるほど。ポイズン14、
もし13がっていう風に名前で出すんだったら、あれですよね、あのグリフォンの次ので出してほしいですよね。グリフォンの小箱本棚シリーズが今12まで出てるんです。
ああ、じゃあ次ちょうど13、
12が、あの白サクソンのなんだっけ、アイムザボスカードゲーム、BCF からも出た、あれが12なんですね。次13なんで、今までの系譜でいうと1357911番は全部国津屋なんですよ。なので次も国津屋かなって、でポイズンじゃねえかっていう、
なるほど、
僕の予想です。
なるほど、
きっと外れるでしょ
う。いや結構信憑性はあります、ね、
ありますか。
でもまあちょっと分かんないな、うん、プレイルームがだって出してるわけだから、 あんまりグリフォンが出すみたいな人だって
そうだね、そうだね。今アミーゴではないですかね、判決が言っちゃってるの。分かんないけど、
いやいや別じゃないの、ドイツとアメリカで。
そうかそうかそうか、なるほど、感じで、まあ、ポイズンの話でちょっと長くなっちゃいました。
いや面白かったです。14、
はいはいはい、はい、じゃあ、
あとそういうのあるんですか？マジックナンバー面白いやつ。
あ、面白いやつゼロですね。ゼロ。
ゼロね。
そう。
ゼロっていうぐらいだから、うん、マジックナンバーはゼロ。ゼロ。
って言いたいところなんですか？
違うの？
違いますね。
何ですか？
ゼロって何だと思います？
手札がなくて。
手札。
カードもなければゼロじゃないですか？それでいいんじゃないですか？
手札あるでしょあれ。
あります。
手札9枚ありますよね。
うん、
スートは、
うん、
いくつあるか知ってます？7スート、
うん、
で番号は数字8まで、
うん、
手札は5枚、
うん、どこにマジックナンバーがあるんですか？
いや、まあ、5なんですよあれは。
5なんですか？
そうですね、どう考えても5ですね。でなぜかっていうと、まあ、手札5枚ですよ。あ、手札は9枚なんですが、バフ札5枚ですよね、うん、であれ5枚で0になるっていうアイデアが一番大元なんですよ、
うんうんうんうん、
それによってで、5枚で0になるってアイデア、だから同じ数字も同じ数とも5枚ないで0になるんで、なので9っていう数字がそこから出てくるわけですね。それで1枚わざと被らせると0になるよっていう、
なるほどなるほど、
そこから来てるんじゃないかなってい
う。なるほど。
でその後国津はきっとですよ、僕の予想ですが、じゃあ、いくつ数との数はいくつにしよう、数字の数はいくつにしようっていうことを考えて9にしちゃうと困るでしょ、うん、だって色だけ全部集めたら0になっちゃうじゃん。で彼はきっとその5つ色、同じ色を集めて5つ同じ数字を集めさせて1個被らせたいのが焦点なので、9より少なくしたかったから8と7にしたんじゃないかな。
お
ー、それで数字はですね、2枚以上集めてもこうベネフィットがあるんですよ。あの同じ1回しか数えないから2枚以上でも OK なんだけど、その代わりちょっと集めにくいと、8種類ある、
うん、そうですね、そう、
色はちょっと集めやすいけど5枚にならないと得点がないっていうんで8と7ってわざとずらしたんじゃないかなっていうのが予想なんで、多分最初に考えてたのは5枚で0っていうアイデアなんじゃないかなっていうね、そういうデザインの予想ですよ。そこから全て決まっていったんじゃないかなって気がしますね。
ほう、
どうですかそういう。
いや面白いですね。
面白いですか、
うん、なるほどね、
うん、っていうのをね、なんか常々ちょっと思ってたんですけど、
常々
思わねえか。わかりました。
なるほどね、
はいはいはい、
なるほどなるほど、面白いですね。でもマジックナンバー、
あ、そうですか、
はい、ちょっとあのここでですね、はいはい、少し取れましたので、はい、またもや前編後編ということで、
あ、はい、わかりました、
はい、はい、あのしたいと思います。
はい、
まあ面白かったです。特にマジックナンバーですよね、
はいはい、
ゼロはゼロじゃねえよ、なんだっけ、5 、はい、でポイズンが14、
うん、
がロストシティが8、うん、ショッテントッテンが369、
そうですね、あ、ビッグファイブは5、
ビッグファイブ5
当たり目だよっていう具合に、
はいはいはい、面白かったです。
いえいえ、
どうも。次回もこの続きのマジックナンバーの話と、はいはい、
そうですね、
それからまあいろいろ他のカード構成の話とかも、
そうですね、
お聞きしたいと思います。
はい、はい、分かりました。
いや、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
また次回です。
はい、
どうも、
どうも、さよなら。